スワヒリ語で神の名が知らされる。スワヒリ語と聞くと、アフリカやセレンゲティの草原を歩き回る野生動物を連想する人は少なくありません。とはいえ、スワヒリ語とそれを話す人々に関しては、知るべきことがもっとたくさんあります。スワヒリ語は、アフリカの中部から東部にかけて、少なくとも12カ国で、1億人もの人々によって話されています。客中、それらの国では、スワヒリ語の様々な方言が使われています。客中終わり。ケニア、タンザニア、ウガンダなど、いくつかの国の国語、もしくは公用語となっています。また、その周辺地域での共通語でもあり、様々な地方の人々が交易を行ったり、医師を通わせたりするのに役立っています。スワヒリ語は、東アフリカの人々を一つに結び合わせる上で、非常に重要な役割を果たしてきました。タンザニアを例にとると、この国だけで少なくとも114の部族語が話されています。自分の家からほんの40キロないし80キロ離れたところに住んでいる人々が、自分とは全く異なる言語を使っていたり、ある言語を話すのが、わずか2、3の小さな村に住んでいる人たちだけだったりするのです。そのような状況なので、意思の疎通を図るのに、共通言語がいかに有用であるかは容易に理解できます。スワヒリ語の歴史。スワヒリ語は、遅くとも西暦10世紀には話されていたと考えられています。そして16世紀には、文字で書き記されるようになりました。スワヒリ語を学ぶ人は、いくつもの言葉がアラビア語に似ていることにすぐ気づきます。実際、スワヒリ語の語彙の多くはアフリカに起源があるとはいえ、少なくとも 20% はアラビア語に由来しています。ですから何百年もの間、スワヒリ語がアラビア文字で記されていたのも驚くには当たりません。今日スワヒリ語はローマ字で書かれます。どうしてそのように変わったのでしょうか。答えを知るためには、19世紀半ばに遡らなければなりません。その頃に、初めてヨーロッパから宣教師たちが東アフリカにやってきて、先住民に聖書の恩信を伝えようとしたのです。神の言葉が初めて東アフリカに達する。1499年、バスコダガマがアフリカ南端経由のかの有名な航海をしていた時に、ポルトガルの宣教師たちがザンジバルに布教所を設け、東アフリカにカトリックの教えを広め始めました。しかし、200年も経たないうちに地元の人々からの反対が起き、ポルトガル人はキリスト教もろともその地域から締め出されてしまいました。その後150年が経過してようやく神の言葉が再び東アフリカに伝えられます。この度伝えたのはドイツ人宣教師ヨハン・ルートウィヒ・クラプフでした。クラプフがケニアのモンバサに到着した1844年、東アフリカの沿岸部ではイスラム教が広く定着しており、内陸部では主に伝統的な聖霊崇拝が行われていました。クラプフは聖書を誰もが読めるようにすることが必要不可欠だと考えました。それで早速スワヒリ語を勉強し始め、到着して間もない1844年6月には聖書を翻訳するという難しい仕事に取り掛かりました。しかし痛ましいことに、翌7月には結婚して2年になる妻が亡くなり、その数日後には幼い娘も亡くなりました。クラプフは悲嘆したに違いありませんが、聖書の翻訳という極めて重要な仕事を続けました。そして1847年に創世記の最初の3つの章が出版され、スワヒリ語初の印刷された文書となりました。クラプフはスワヒリ語を書き記すのに慣例のアラビア文字ではなく、初めてローマ字を用いました。アラビア文字を使うのをやめた理由には、後にその言語を学ぶヨーロッパ人にとって、アラビア文字体系は障害でしかないことや、現地の人々がヨーロッパの言語を勉強するのに、ローマ字の方が便利ということもありました。アラビア文字は、その後も長年一部の人々によって用いられ、聖書のいくつかの書もその文字で出版されましたが、ローマ字を用いたことで、スワヒリ語を学びやすくなった人は少なくありません。宣教師など、スワヒリ語を学ぶ人たちの多くが、そうした変化をありがたく思っているに違いありません。 クラプフは神の言葉をスワヒリ語に翻訳する先駆者となっただけでなく、後の翻訳者たちのための基礎も据えました。スワヒリ語の初めての文法書や辞書を作ったのです。スワヒリ語での神の名。創世記の最初の三つの章が出版された当初、神の名は単に全能の神と訳されていました。しかし19世紀の終わり頃、他の幾人かの人が東アフリカにやってきて、聖書全巻をスワヒリ語に翻訳する仕事を行いました。ヨハン・レープマン、ウィリアム・テイラー、ハリー・ビンス、エドワード・スティア、フランシス・ホジソン、アーサー・マダンなどがそうです。注目すべきことに、それら初期の翻訳の中には神の名が含まれていました。それも数箇所だけではなく、ヘブライ語聖書全巻に出ていたのです。ザンジバルで翻訳した人たちは神の名をヤフワと訳し、モンバサを根拠地とした人たちはジェホバと訳しました。1895年までには、スワヒリ語の聖書全巻が入手可能になりました。その後数十年間に他の翻訳もいくつか入手できるようになりましたが、あまり頒布されなかったものもあります。20世紀初期に東アフリカではスワヒリ語を標準化することにかなりの努力が払われました。その結果、1952年に聖書のスワヒリ語連合訳が発行されることになり、現在最も広く頒布されています。それにより、スワヒリ語での神の名も、イェホファが最も一般的な訳となりました。しかし残念なことに、それら初期の翻訳が印刷されなくなると、それに伴って神の名も見られなくなりました。いくつかの新たな翻訳の中には、神の名をすべて取り除いたものもあれば、ほんの数箇所に留めているものもあります。例えば、連合訳の初版には、神の名が15回だけ出ていましたが、2006年版には11回しか見られません。脚注。創世記22章14節。出エジプト記6章2から8節、2回。17章15節。ヤハウェとして。裁き人6章24節。詩編68編20節。83編18節。イザヤ12章2節。26章4節。49章14節。エレミア16章21節に出ています。脚注終わり。その翻訳は、ほとんどの箇所で神の名を省いていますが、注目すべき特色もあります。冒頭のあるページで目立つように、神の名がエホバであることを明示しているのです。この点は、真理を求める人が、自分の聖書を開いて天の父の固有の名を知るよう、それらの人を助けるのにとても役立っています。しかし話はこれで終わりではありません。1996年にクリスチャン・ギリシャ語聖書新世界訳のスワヒリ語版が発表されたのです。これは聖書中のマタイによる書から啓示の書までの237箇所でエホバの名を復元した最初のスワヒリ語訳です。その後2003年にはスワヒリ語の新世界訳聖書全巻が発表されました。このスワヒリ語版は現在までに全部で約90万部印刷されました。神の名はもはや特定の称号で置き換えられることはなく、前書きの中記の中でしか言及されないということもありません。今や心の正直な人たちは、スワヒリ語の新世界訳を開くとき、7000回余り出ている神の名前を読むたびに、エホバを身近に感じるのです。この翻訳では、東アフリカでスワヒリ語を話すどんな人にも理解しやすいように、現代スワヒリ語を用いる努力が払われました。さらに、他の多くの翻訳に入り込んでいた数々の誤りも除かれました。ですから読む人は、創造者エホバ神の霊感のもとに書かれた通りの、真実の正確な言葉を読んでいると確信できます。伝道の書、12章10節。このスワヒリ語新世界訳に感謝を述べる人は少なくありません。エホバの証人の全時間奉仕者である21歳のビセントは、新世界訳には優しいスワヒリ語が使われているし、エホバの名が本来あった箇所に戻されているので、とても嬉しく思いました、と言います。3人の子供の母親であるフリーダは、人々に聖書の真理を説明しやすくなったように感じています。 神の言葉をスワヒリ語に翻訳する仕事は、その小さな始まりから150年以上も続いてきました。イエスは、自分が御父の名を明らかにしたと述べました。それで今、アフリカの中部と東部で、スワヒリ語を話す7万6000人余りのエホバの証人は、新世界訳を使って、あらゆる人にエホバの名を知らせる活動に喜んで携わっています。記事の終わり。